皆さんおはようございます。8月20日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。台風が2つも来ました。その影響で本当に雨のあるいは嵐の日が結構多くありました。そしてまた、暑い日がまたやってまいりました。もうしかし今日は8月の20日、もう夏休みもそろそろ終わりの頃ということになりました。私たちの、川口教会ではです、来週の、土曜日ですね、に、恒例になっております、バーベキュー大会をですね、行おうとしております。数年コロナウイルスの、こともありまして、お休みをしてましたけども、今年は、ぜひとも、再開したいということで、教会学校の先生たちが中心になりまして、準備を進めてまいりました。来週の土曜日はですね、まずは教会学校の生徒の皆さん、そして保護者の皆さんもですね、お越しいただいて、そしてみんなで楽しく、したいと思ってます。どうぞ皆さんもですね、ご参加、いただきたいと思ってますが、来週土曜日の、4時からであります。かつてはですね、この恒例になりまして、この、土曜日夏休みの お楽しみ会ということで、やってきまして、多くの生徒の皆さん、もう立派な、お父さんお母さんになってしまった人もいますし、またですね、その中から、牧師となって、牧会者として今ですね、立派に、教会の、牧師としての役割を務めておられる方もいらっしゃるわけでして、本当にですね、この良い交わりが、ですね、できてきたなと、本当につくづくと今思っております。あの人たちは今どうしてるかなという思いもありますし、またこれからですね、育っていこうとする子どもたちも大いにですね、喜んで、ですね、おります。どうかあのですね、この行く夏を惜しみながらもですね、皆さんで、大いに賑やかにしたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。さて、前置きはそのぐらいにしまして、御言葉に聞きたいと思いますが、今日与えられました、聖書は、ヤコブの手紙であります。この手紙はですね、エルサレム教会のですね、初代の、司教を務めたと言われてます使徒ヤコブがですね、書いたと言われております。このヤコブはですね、そのキリストが救い主であると最初は信ずることができなかったわけです。しかしこの復活のイエスにですね、出会って、そして変えられていったわけであります。コリントの手紙の第1の15章の7節にそのようにですね、記されておりますが、参考にしていただきたいと思います。やがてこのヤコブはですね、弟子の集団に、イエスの弟子の集団に加わっていきまして、エルサレム教会の指導者にもなっていったわけであります。まずはですね、今日のこのヤコブの手紙、今日はですね、1章の19節以下、先ほど読んでいただきましたが、まずはですね、1章の1節から4節に着目したいと思います。神と主イエス・キリストとのしもべであるヤコブが、離散している12部族の人たちに挨拶いたします。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。 そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたことのない人になります。このように記されています。手紙の宛先はですね、その、まあ、自分の故郷、国々を離れてですね、まあ、ローマ帝国の各地にですね、この離散したそのユダヤ人キリスト教徒たちであるわけであります。内容的にはですね、この手紙じゃなくって、その教会生活のですね、そのまあどのようにして生活をしていったらよいかということについてのですね、まあおすすめがですね述べられているわけであります。2節から4節、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいと。信仰が試されることは忍耐が生じると、あなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つか欠けたところがない人になりますと言ってますが、まあね、忍耐です。ですね。確かにですね、忍耐。本当大事だと思います。で、さまざまなですね、いろんな試練に出会うと言いますが、この試練という言葉の意味、ギリシャ語のですね、試練。このペイラスモスという、言葉なんですけども、このですね、誘惑という意味も、どうもあるようなんですね。ペイラゾーという、ま、あの動詞形で表されているんですね。この一つの、出来事が受け止め方によって、まあ、試練になったり、あるいは誘惑にもなるんだと、そういう意味を含めたと意味でヤコブは語っているということがお分かりになると思います。日常生活やですね、この、まあ、教会生活には本当に、さまざまなその試練がありますですね。その試練を乗り越えるためにですね、こう安易なですね、あの行動を起こす、よく考えないでそうなっちゃう、とんでもない結果になっていってしまうということもよくあることですよ。よく考えて、そしてよくいろんな人の話を聞く、そして学ぶこと、そういうことがなくて発言したりですね、行動する、人によがりの行動をすることによって多くの人を傷つけてしまったり、自分自身も傷ついてしまう、より多くの試練が生まれてしまうものなんじゃないでしょうか。実際に教会生活をしててですね、もっともっと慎重に動かなきゃならないなと思うんですけども、ついつい目先のことにとらわれてしまって発言してしまったり行動してしまう。そうするとこの教会がとんでもない方向に行ってるということもよくあることなんですね。でですね、この一章のですね、19節から20節、今日の先ほど読んでいただきましたが、それに対してヤコブはこう言ってるんですね。聞くに早く、話すに遅くありなさいと教えてます。教会の中でですね、口を押さえること、そのことのできない人々のためにですね、どうも混乱が生じてきたんでしょう。ついあることないことをペラペラペラペラと喋ってしまう。今日の教会でもですね、本当にまあ牧師やその教会員の本当に不注意なですね、一言でつまずいてこの教会の礼拝に参加できなくなる人々、あるいはですね、極端な話ですけども、教会から去る人も出てくるわけですよ。本当に寂しい、苦しいことですよね。教会の中の人間関係につまずきますのは、 その人のですね、信仰がまあ未熟であったということもあるんですが、それ以上にですね、そのつまずくことはですね、その隣人、隣人をですね、神様との交わりから締め出してしまう、救いを奪ってしまう出来事になっていってもしまうんですよ。だから私たちは、聞くに早く、あることが求められているんです。どういうことが起きてるんだろうか、ということに関心を持っていくこと。まずはそうなんですよ。そして相手の立場に立って相手の話を聞くということなんですよ。そして話すには遅く、自分の言い分や主張を語ることは後にするということです。聞いたらよく考えて咀嚼して、そこから行動していくことです。ゆっくりと行動していく、聞くに早く話すに遅く、本当に人間関係を正しくする基本だと思いますよ。ヤコブが語ってるのは、あなた方はキリストの言葉を聞くために教会に来たんではないかと。それなのになぜ他人からキリストの言葉を奪うのかと言ってるんですね。どういうことかというか、言うと、キリストの御言葉を聞いてるのにですね、あらぬことを話すことによってですね、そこに福音が正しく述べ伝えられなくなってくるということですよ。よく私は言うんですけども、人を見るんじゃなくて神様を見てくださいと私よく言うんですけども、神様はどういうお気持ちで私たちを見てくださってるのかな、そこに聞いていかないと、人の言葉に惑わされたりなんかするととんでもない方向に行ってしまうんです。だから話すのに遅くした方がいいんですよ。さて、その次ですよ。21節からね、22節。このようにしてあります。だからあらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができますと書いてありますね。そうなんですよ。魂を救うことができますよ。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんと言ってます。そうですね、御言葉を行う人になりなさい。信仰はですね、人を行うもの、行動することへと導いていきます。行動を伴わないですね、信仰はどこかに問題を持つんだとですね、ヤコブは語ってます。礼拝はですね、神様に自分を捧げる行為ですよ。神様をですね、愛するとは隣人を愛することです。困っている人に手を差し出していくことですよ。信仰が生活の基盤になった時ですね、それは自分の精神は本当に浄化されていくわけですよ。そうしますと隣人を救い出したいという思いに変えられていくんじゃないんでしょうか。これはね、そうでしょう。信仰をきちっと保って生活をしていく、そうすると自分が変えられていることに気がつくんですよ。いつの間にか神様を中心とした生活をしている、そういうことに気づいていくわけですよ。行動を伴わない信仰はどこかに問題を持つとヤコブは語ってるんです。ですからね、本当に自分を礼拝に捧げていくんです。礼拝することですよ。神様を 愛していくその行為、それは隣人を愛する行為なんです。信仰が生活の基盤になった時、自分の精神はね、本当に清められてるんじゃないかと思う。そうしますと、隣人を救い出したいという思いに変えられていくんじゃないか。困ってる人を見たらね、なんとかしてあげたいなと、いろんな、思いを持つもんですよね。一章の、25節ですが、しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人ですと。このような人はその行いによって幸せになりますと書いてありますですね。具体的にはどういうことなのか、一章の27節です。みなしごややもめが困っている時に世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心ですと、そのようにですね記されてますね。律法が人を救うんじゃない、しかし信仰に基づく愛ですよ、は律法を完成させるんだと言ってるんですよ。ローマの信徒の手紙13章10節でパウロはですね語るようにですね、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものなのですとですね、そういうことなんですよ。このようにですね、神様の言葉があなた方を支配するようになったとき、あなた方は御言葉を聞くだけじゃなくって実行するものになるんだと訳は語ってるんですですね。御言葉はですね、人を愛の牢獄に押し出していくんですよ。困難なこともある、だけどなんとかこの人たちのためにしたいなというですね思いになっていくわけですよ。関田博夫先生、本当に残念ながら昨年の末に、天に召されましたけども、私の恩師であります。この関田博夫先生が、もう青山学院の、ですね、教授時代ですよ、にですね、その学校の先生しながらもですね、あの川崎土手伝道所にですね、本当に開きまして、本当に在日コリアンの人たちですねのために本当に、力を尽くしてされてました。本当に私は頭が下がる思いですよ。本当にですね、文字通りその御言葉を実行されてる、された方だと私は思います。本当に世の中の底辺に押しやられてしまった差別された人たちのためにですね、牢獄を惜しまないで押し出された方であったと私は思います。私たちがこの礼拝を捧げてもですね、信仰がその人を愛の牢獄に導かないならば、その信仰もまた虚しいんじゃないかとヤコブは続けるんです。信仰は成熟して成長することが求められているんじゃないんでしょうか。よくね、教会の中でもありますけどね、もうこの言葉で傷つけられたからもう教会には行かないとか、あの人があんなこと言うからもう教会には行きたくない、あるいは説教がつまらないから礼拝には出ないとか、そのようなこの信仰からですね、もっともっと私たちは成長していかなければならないと思うんですよ。どうしてならば、私たちは自分の意思で礼拝に来たんじゃない。神様によって集められているからなんですよ。神様があなたを招いてくださったからなんですよ。 そして集められたものがこの世の中に発見されていく、その先々で神様を証しする生活を していくためにですね、私たちはこの礼拝に参加するんです。信仰がこの愛として働くときです。この世の生活や仕事がですね、神様の栄光を表すものになっていくんです。その力をいただくために今ここに私たちは集められているんですよ。ヤコブは言います。御言葉を行う人になりなさいという。御言葉を行うとはどういうことなんでしょうか。ですね。このヤコブの手紙の今日のところの少し先のところですけども、2章の、14節に、次のように記されてます。新約の423ページ。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。このようにですね、言ってます。主イエスは私たちに言われました。自分の十字架を背負って私に従わない者は私にふさわしくないと言ってます。マタイによる福音書の10章、ね、そのように記されてますが、このヤコブの手紙はですね、このイエスの言葉を受けて書かれたと思うんですね。ヤコブは問題を具体的に記します。2章の15節から17節。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょうと。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものですと言ってます。そうですね。私この言葉にね、信仰と行いというね、言葉、本当に大事な言葉だと思います。実は私の、恩師がですね、まあ先年亡くなりましたけども、書いた本にですね、その先生の、まあ、恩師の追悼文書を作ったんですが、その時に題はですね、信仰と行いというですね、信行というお名前でしたから、で信仰の信に行うという名前の先生でしたからも、その信仰と行い、この言葉はね、もう50年以上前から心にしみる言葉であります。口で安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言いながら、そのために何の行為もしない、行いもしない、それが信仰の働きか、愛の老化か、あなたの信仰はどこにあるんですか。あるならば見せなさいよとまで彼はですね、言ってるわけですよ。2章の18節ですね。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと。まあすごい言葉ですね。愛の牢獄にですね、押し出されないですね、押し出されないような信仰は死んでいるんだと。死んだ信仰はあなたの命を救う力はないとさえヤコブは言ってるわけです。世界の歴史を見てみますとね、 本当に第二次世界大戦中スイスにはですね、隣の国ドイツですねからはそのユダヤ人の難民が押し寄せてきたと言ってます。ナチス政権によるユダヤ人の迫害があったためですね、本当に大変なことでした。一生懸命いろんな人たちがあの手この手で逃げたんですね。その中でスイスに逃れた人たちもいたわけです。この1942年にはですねその約9万人ぐらいのものの、ユダヤ人難民がスイスに逃れたと言ってます。あまりのですねこの、難民が多くなってしまったんでスイスの当時の当局者はですね言ってるんですね、もう目いっぱいだと、救命ボートが満員になってしまったと。その人口当時500万人の人口があったようですがスイス、これ以上の難民を受け入れることはできないとしてですね、この難民をですねドイツに送るですね、その送還政策を取ったと言われています。このドイツから逃げてきた難民をですねドイツに送り返し始めたんですね。その結果何が起きたかといったらもうおぞましい結果に陥ったことは事実です。難民たちはまた強制収容所に入れられてしまって命を奪われていったわけです。その時ですね本当に大半のスイスの市民たちは、傍観していたと言われるんです。自分たちのこの出来事ではないしそのどのようにその対応していいかもわからなかったんだと思うんですよ。事実そうですよね。自分たちもどうしたらいいんだろうかと。そんな中でその、教会が立ち上がったというんです。スイスのバーゼルの牧師をしてました、バルター・リュティという牧師はこう説教の中でですねこう述べてるんですよ。そのですねこのトゥルナイゼンというですね神学者ですねが書いたその中でですね述べてるんですけども、その私たちスイス人は何万匹もの飼い犬を飼っていると、私たちがスイスではでなお自分たちのパンやスープ肉の配給を何万匹という飼い犬に進んで分かしながら同時に数万人あるいは数十万人の難民の人々を私たちはもはや担えないというのはキリストの愛にふさわしい行為だろうかと。私たちの行為は偽善的であって私たちは感謝を失っているのではないだろうかと述べたと言ってます。この信仰の問題としてですね彼は難民の事柄をその説教の中で語ってるんですね。まさにですね同じ出来事が現在のこの世界でも起きているんじゃないんでしょうか。シリアとかアフガニスタンで内戦のためにですね、何万人どこじゃないですねの数千万ですねの難民が生まれて隣の国トルコですねあるいはパレスチナでの受け入れがですね本当に、できなくなってきたと。で数百万人の難民がヨーロッパに流入してきました。地中海をね、本当にお粗末な船でボートに乗って漂流している人たちの映像がテレビでも皆さんご覧になったんじゃないんでしょうか。そうです。ドイツを中心にですね欧州各国は数十万の人たち難民を受け入れてきましたが 今ではですね、本当に限界として新しい難民の受け入れを、まあ、拒否しているというわけです。本当にかわいそうだけども、私たちの暮らしも大事だと人々はですね、言い始めたわけですよ。一部の難民は強制的に送還されている。本当にですね、このリュティ牧師が語った愛の欠如がですね、人々のこの命を奪っているんですよ。また日本でもね、難民の受け入れは本当に年間本当に100人前後と言われているんですが、本当に申請を待っている人の大半はですね、ほとんどが保護を受けられないで強制的に本国に送られてしまうような、そういうことも起きているんですね。難民認定まで本当に待機時間長くてですね、本当に困っているですね。こういう問題を私たちはどう考えるべきなんでしょうか。ヤコブはですね、語るように、口で安心して生きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言いながらですね、そのために何の行いもしない状況なんですよですね。実際に今ね、この沖縄では自衛隊のミサイル基地、宮古島ですね、なんかにもね、そういう建設が進んでいるそうね。あるいはあのジュゴンの海、辺野古の珊瑚礁の海がですね、軍事基地建設のためにどんどんどんどん埋め立てられている。神様はですね、私たちに目の前に困窮と苦しみの中にいる人がいれば、その人に愛の責任を負うように命じておられるんです。ヤコブの手紙が私たちに与えられているのはそのためなんですよ。形は様々ですけども、常にそういうことに対してノーと声を上げることが、まずは私たち先決じゃないでしょうか。私たちは一生懸命に、ですね、署名活動にですね、一生懸命皆さんもやってくださいます。本当にね、自分のことを優先して本当に困窮にあえぐ隣人をですね、ないがしろにしているのは私たちじゃないでしょうか。一生懸命に何でもできることをやっていくんですよ。署名が、署名本当に虚しくなりますよ。だけども署名を運動していくですね。私たちがね、信仰が自分中心にとどまっててしまってはいけないわけですよ。信仰によって義とされるというこの十字架の救いがですね、神様の側から起こっているにもかかわらず、自分たちの側に応答の行為としてですね、現れていないのが本当現実じゃないでしょうか。このことは私たちに本当に深刻な疑問を投げかけているんじゃないでしょうか。私たちが本当に救われたと言いながら、社会情勢とか人々の生活が苦しみ、悲しみに陥ってしまって変わらないとしたら、私たちは本当に救われてないんじゃないんでしょうか。こういう社会問題にですね、興味を持つない運動をするもんじゃないというような教会もあるわけですよ。私たちキリスト者の仲間たちもいるわけなんですよ。でもね、私たちはやっぱり実践のない信仰はですね、死んでいるんだと思う。死んでしまった信仰は人を救うことはできないんじゃないんでしょうか。私たちは命を得ているのか、誠の救いの中に生きているのか、 御言葉を行う人になっているのか、真剣に考えるべき課題がここにあるんじゃないんでしょうか。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんと、このようにヤコブは言っております。私たちもこの御言葉を行う人として歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。御言葉にを行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんとヤコブは言っております。その通り、私たちが御言葉を行うものとなっていくことができますように、私たちに知恵と力と授けてください。足らざる願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。